主の日の礼拝においてヨハネの黙示録を読み始めております。今年最初の日曜日からこれを読み始め、できれば今年中に読み終えることを一応の目標としていますと、本日皆さんにお配りした雪の下通信の牧師室だよりに書きましたが、先週改めて自分の計画を見直してみて、やはり1年では厳しいなといきなり予定変更です。おそらく来年の1月か2月か、もしかしたら3月ぐらいまでかかってしまうかなと、そんなことを考えながらも、私どもが自然と考えてしまうことは、その1年後の1月には一体この教会はどういう姿になっているだろうかと、いくらなんでもその頃までには賛美歌を思いっきり歌えるようになっていてほしい、毎月聖餐を祝えるようになっていてほしい、何より制限なく礼拝堂に集まれるようになっていてほしいと、そんなことを願いながら、なお許される限りの方法で黙示録を読みながら礼拝の生活を続けたいと願っております。でヨハネの黙示録とそう呼びますが、この黙示というのは言い換えれば啓示という意味だと何回か前の礼拝で申しました。啓示というのはつまり開き示すと、神がヨハネに開き示してくださった幻を、神が開いてくださらなければ決して見ることができなかった幻を黙示録は伝えます。で黙示録なんて諸々しい呼び方ではなくて、例えばヨハネの見た幻と、そういう文書名にしてもよかったかもしれません。ただ幻という日本語は、どうかすると大変儚い消極的な意味も持つかもしれないんですけれども、しかしヨハネが見た幻というのはそういう消極的な意味を持つものではなくて、この幻というのは英語で、例えば英語で言えばビジョンと、単純に言えば見ることという意味の言葉です。でヨハネが見たものというのは大変確かなもの、むしろ我々の曇ったり不眼では決して見ることができないもの、神が見せてくださるのでなければ決して見えないものを、しかし神がヨハネに特別に見せてくださった。その意味では我々が見ている現実よりももっと深い、もっと確かな現実をヨハネは見せていただいたと、そう言わなければならないだろうと思います。でこのような幻をヨハネはどこでどのように見たのか、それが今日読みました第1章の9節以下にこう書いてあります。第1章9節、私はあなた方の兄弟であり、共にイエスと結ばれてその苦難支配忍耐に預かっているヨハネである。私は神の言葉とイエスの証しのゆえにパトモスと呼ばれる島にいた。ある主の日のこと、私は霊に満たされていたが、後ろの方でラッパのように響く大声を聞いたと、そのように始まります。で場所はパトモスという島です。でなぜヨハネがパトモスという島にいたか、これは実はよくわからないところがあるのですけれども、ヨハネの黙示録の背後には大変過酷なローマ帝国による迫害があったということを、これもこれまでの説教でお話ししてまいりました。でそうするとヨハネも迫害を受けて、いわゆる島流しのような形でこの離れ小島に追放されていたのだと、そう見る向きもありますが、実はそういう見方には非常に証拠が薄弱なんで、例えば別の学者はヨハネが自ら、つまり最悪の事態を避けるために自らこの島に避難していたのだと、そういう意見もあります。しかしこれは結局のところ結論をつけることができないと、 ただそこで大事なことは、ヨハネがこの幻を見たのは主の日のことであったと書いてあることです。主の日というのは言い換えれば今でもなく日曜日のことです。で、改めて皆さんにも考えていただきたいと思いますが、ある主の日のこと、もちろん黙示録を書いたヨハネの意図からすれば、それは礼拝の時の出来事であったということしか意味しないと思います。で、礼拝をしていた、その時に幻を見た。で、聖書を素朴に読むならば、ヨハネの黙示録というのは大変壮大な幻が描かれているようですけれども、ヨハネはそれを一回の主の日の礼拝において見たのであります。何時間もかけてその幻を見たのかもしれませんし、もしかしたら我々が長い内容の夢を一瞬の居眠りのうちに見ることがあるように、ヨハネも一瞬のうちにこのような幻を見せていただいたのかもしれない。とにかく大事なことは、このヨハネの幻の経験というのは主の日の礼拝における経験であったということです。で、しかもこの黙示録を受け取った各地の教会はやはりこれを日曜日の礼拝において朗読した。で、ある学者ははっきりと言っています。おそらく一度の礼拝で一挙にこれを読んだであろうと。我々のように1年以上かけてゆっくりゆっくり読み解いていくなんてことはしないんで、一時にこれを読んでそれをもって礼拝としたと。で、こういうことを形だけ真似をしてもしょうがないだろうとは思いますけれども、とにかく大事なことはこれが礼拝の中で聞こえてくる言葉、礼拝の中で見るべき幻だということです。その日のことを主の日と呼びます。日曜日のことだと申しましたが、この主の日という表現が日曜日礼拝の日としてそういう意味で用いられているという要例は、実はこの第一章実節が初めての要例であるだろうと言われます。しかし実際には何十年、それよりも何十年も前から教会は日曜日に礼拝を続けてまいりました。なぜ日曜日か、主イエスがお蘇りになったからです。で、当時は日曜日お休みなんかじゃありませんから、当時の教会の人たちは朝仕事が始まる前に夜明けのような時間に礼拝をしたと言われます。朝日を仰ぎながら、まさしく新しく昇る朝日のごとく主イエスがお蘇りになったことを思い起こし、そのキリストの栄光を賛美しながら、御言葉を聞きながら、また祝福を受けて日曜日の朝それぞれ仕事に出かけたと言われます。ヨハネもやはり主の日の朝礼拝をしていた。パトモスという島で一体どういう礼拝をしていたんだろうか。少数ではあっても共に礼拝をする仲間がなお与えられていたかもしれませんし、しかしもしかしたらたった一人で孤独な礼拝をしなければならなかったかもしれません。で、私が黙示録の説教をいたしますときに一つ必ず参照するようにしているハンス・リルエというドイツの牧師の書いた書物があります。で、このリルエという人はヒトラー率いるナチ政権に抵抗したドイツ告白教会の指導者の一人で、ゲシュタポと呼ばれるナチスの秘密警察に捕らえられ、けれどもその獄中にあってなおこの黙示録の公開を書き続けたと言われます。ナチスドイツがしばしば教会に対してした圧迫の方法の一つというのは、有力な指導者を教会から引き離すことであった。で、ところで このリルウェという人がこの黙示録の公開のこの第一章9節10節あたりのこの解き明かしのところでさりげなくこういうことを書いています。小アジアの教会の最も尊敬された霊的指導者であるヨハネにとってこの日曜日の朝の別離の悲しみは生々しいものがあったと、そういうのです。ヨハネにとってこの日曜日の別離の悲しみは生々しいものがあったと、そう書いたリルウェ自身が一番つらかったことは日曜日の朝の別離の悲しみであったのだと思います。私どももこの日曜日の朝の悲しみを知っていると思います。その悲しみというのは例えばまさに別離の悲しみと書いてあるように日曜日の朝思うように礼拝堂に集まることができない、感染症のためにたまたま礼拝堂で会えたとしてもかつてのようにおしゃべりをしたり抱き合ったり握手したりそんなこともできないと。しかしそういう別離の悲しみもあるかもしれませんけれども必ずしもそういう特別なことに限る必要もないだろうと思います。日曜日の朝だからこそ知る悲しみというのがもっと根本的な悲しみがあると思うのです。キリストはお蘇りになった朝日のごとくにハレルヤと賛美を歌いながらけれどもそれならばなぜこの世界の現実はこんなに暗いのですか。神様本当にあなたはおられるのですかという悲しみが一番深くなるのが実は日曜日の朝であるということもできるのではないかと思うのです。一昨日説教の準備をしながら本当にまさしく今お話ししたようなことを原稿をパソコンで書いていたらそのパソコンに知り合いの牧師からメールが届いて何を言うかというと新しいアメリカ大統領の就任演説を聞いていたら聖書の引用があったんだけれどもどの箇所かわからないんでちょっと分かったら教えてほしいっていうんです。アメリカ合衆国ではご存知の通り新型コロナ感染症でこれまでにすでに40万人を超える死者が出たと言われます。日本の約100倍であります。でしかもおそらく一番厳しい時期はむしろこれから始まるだろうという文脈の中で新しい大統領が演説の中で引用した聖書の言葉というのはよもすがら泣き悲しんでも朝とともに喜びが来る、よもすがら泣き悲しんでも朝とともに喜びが来ると、そういう聖書の言葉を引用してこの苦しい夜を共に乗り越えていこうって言うんだけれども一体どこの聖書箇所ですかと。で私はすぐに詩編第30編6節と返信しました。自慢ではありませんが私は聖書を開かずにその数字を答えることができました。一昨年ある教会員の葬儀、現役のオルガニストでもあったある方の葬儀のことがきっかけでこの詩編が私の愛称の聖句の一つになりました。新共同訳聖書ではこのように訳されています。泣きながら夜を過ごす人にも喜びの歌とともに朝を迎えさせてくださる。泣きながら夜を過ごす人にも神は必ず喜びの歌とともに朝を迎えさせてくださると、そういうんであります。キリスト教会はその歴史の最初から 日曜日の朝に礼拝をしたと申しました。夜は終わり、朝日が昇るその朝日のごとくにお蘇りになったキリストを礼拝しながら、けれども私どももまた共通に今なお問わずに折れないことは、神様、本当の朝はいつ来るんですかということだと思うのです。皆さんも一人一人それぞれに泣きながら夜を過ごす経験をどこかで知っておられると思うのです。喜びの歌とともに朝を迎えさせてくださるというけれども、神よ、それは一体いつのことですか。そのような主の日の礼拝において、ヨハネが見せていただいた幻は実際の時間からしたら一瞬のものであったかもしれませんが、永遠の重みを持つ幻をヨハネは見せていただきました。ある主の日のこと、私は霊に満たされていたが、後ろの方でラッパのように響く大声を聞いた。この地上では聞こえるはずのないような大きな声が私の後ろで聞こえた。そして12節以下、私は語りかける声の主を見ようとして振り向いた。振り向くと7つの金の燭台が見え、燭台の中央には人の子のような方がおり、足まで届く衣を着て、胸には金の帯を締めておられた。その頭、その髪の毛は白い羊毛に似て、雪のように白く、うんぬんと、このように続きます。主イエス・キリストの装いの描写について、これは一つ一つ取り上げて説明する必要もないだろうと思います。ちなみに先ほど紹介したリルエという人は、この9節から20節までの今日読みました部分について、皇帝キリストというタイトルをつけています。皇帝というのは、例えばローマ皇帝、キリスト教会を圧迫した皇帝という言葉を思い起こさせながら、皇帝キリスト、我々の肉眼に見える我々を恐れさせるローマ皇帝ではなくて、本当の支配者、真実の王はこの方だと。で、私どもも今主の日の礼拝において真実の王の前に立つのであります。しかし大切なことは、この真実の王がどういう装いをしておられたかということも大切なのかもしれませんけれども、もっと大事なことは、この方が私どものために、ヨハネのために何を語ってくださったかと。17節、私はその方を見ると、その足元に倒れて死んだようになった。するとその方は右手を私の上に置いて言われた、恐れるな。私もハッとさせられたところがあります。全22章からなるヨハネの黙示録、ヨハネの見せていただいた幻、その第一声は実は恐れるなというこの一言であったのです。あなたは怖げる必要は何もないし、それならば恐れてはならないんだ。そしてそれはもう一度申します、私どもがこの主の日の礼拝において聞くべき言葉であるのだと思うのです。主の日の礼拝においてこそ見なければならない幻だと思うのです。この主イエスというお方は、ヨハネに右の手をしっかりと置いて恐れるなと言われたのだと、そのようにヨハネは伝えてくれています。それは例えば何か怖いことがあってブルブル震えている、目に涙を浮かべているような小さな子供のところに、 父親か母親がぎゅっと寄り添って、その手をしっかりと子供の上に置いて、大丈夫だよ、怖くないよ、そのような圧倒的な慰めの幻からこの黙示録は始まるのであります。全22章にわたるヨハネの黙示録が伝える幻、その中心がこの恐れるなという一言に集中していると、そういうこともできるだろうと思います。思えばこの御子キリストがクリスマスの夜ベツレヘムにお生まれになったときに、その知らせを天使が最初に羊飼いたちに伝えてくれたときにも、その第一声は恐れるなと。それに先立ってイエスの父母となったヨセフとマリアのところにも天使が行って、そこでもそれぞれに天使が告げたことは、恐れるな、恐れるなと。そのことを考えますと、もしかしたら神が御子イエスをこの世に遣わしてくださった、そのご意志がまさにこの恐れるなという一言に集中しているのではないかと思わずにおれません。神がこの世界のありさまをじっとご覧になって、どうしてもこの世界は救わなければならんと決意なさった、その決意の中心にあったのが恐れるなという神のご意志であったというのは、これは誠に深いものがあると思うのです。私どももいろんなことを怖がっていると思います。怖いものは怖い、自分自身のこととして思うのですが、人間のあらゆる感情の中で実は一番厄介なのはこの恐れという感情ではないかと思います。怖いというこの一種類の感情だけでもきちんと克服することができたら、私どもの人生の問題の大半に片がついてしまうのではないかと思うほどです。けれどもそれができないんであります。そして怖いという感情に捉えられた人間は普通であることができなくなると思います。一番人間を狂わせる感情がこの恐れというものではないかと思うのです。先ほどクリスマスのお話を少しいたしましたが、クリスマスの出来事の時に実は羊飼いよりもヨセフやマリアよりもおそらく一番深刻な恐れに捉えられたのはヘロデという王であった。でこのヘロデという王がクリスマスの噂を耳にした時に、何としても新しい王を殺さなくてはならんと思い詰めて、ベツレヘムとその周辺にいた2歳以下の男の子を皆殺しにさせたというのですが、それはヘロデがどんなに怯えていたかということを示すことでしかなかったのであります。そして黙示録が書かれた当時のローマ帝国、ローマ皇帝がどうして教会を圧迫したか、何の武力も持たない、暴動なんか一番起こしそうもない集団を何であんなにムキになって圧迫したかといえば、それもやはり皇帝がどんなに恐れの虜になっていたかということでしかないのであります。しかしこれは決して人ごとにはならないのであります。黙示録が書かれた当時の教会もヨハネ自身も深刻な恐れの中にあったことは間違いありません。けれどもそのヨハネの前に皇帝キリスト、真実の支配者が現れて、その時ヨハネはその足元に倒れて死んだようになったといいます。それまでヨハネが恐れていたいろんなもの、例えばローマ皇帝とか そういう怖いものを全部吹き飛ばしてしまうほどの神のこの栄光の前に倒れて死にそうになるような経験を私どももしなければならないのかもしれません。そのお方にしかし恐れるな、怖くないよと語りかけていただく経験をしなければ私どもは一生恐れの虜になりっぱなしなのかもしれません。ところでこの恐れることはないという主イエスのお言葉ですが、なぜ恐れなくてよいか、その根拠を主イエスはきちんと語ってくださいました。こう言うんです。私は最初のものにして最後のもの、また生きているものである。一度は死んだが、見よ、いよいよ限りなく生きて死と黄泉の鍵を持っている。一つにはお蘇りになったお方、今生きておられるお方が私の上に手を置いていてくださるというのですから、怖がる必要はないのは当然といえば当然かもしれません。けれどもここでヨハネがはっきりと伝えていることは、この方ははっきりと一度は死んだがとそう言うんであります。そして私どもも実はすでによく承知しているのであります。ここでヨハネの上に手を置いて恐れるなと言ってくださったお方ご自身が、実は誰よりも死を怖がっておられたことを、あのゲツセマネの園で身もだえするように恐れておられた主のお姿は、そばにいた弟子たちにとっても当惑の種でしかなかったのであります。泣きながら夜を過ごす人にも喜びの歌とともに朝を迎えさせてくださると、そう詩編は歌いますが、イエス・キリストこの方こそ誰よりも深い嘆きの夜を経験なさったのであります。けれども主イエスはそれこそ父なる神に力強い手を置いていただいて、そして我が子イエスよ、恐れることはないんだと墓の中から引き上げられました。誰よりも深い死の恐れと誰よりも確かな命の慰めを経験なさったこのお方が、今私どものためにも手を置いて、そして恐れるな、恐れるなと語りかけてくださるのであります。そのための主の日の礼拝であります。最後に9節に少し特色ある言葉がありました。私はあなた方の兄弟であり、共にイエスと結ばれてその苦難、支配、忍耐に預かっているヨハネであるっていうんです。私どもも共にイエスに結ばれております。その結ばれ方がどういう結び方であるかというと、その主イエスの苦難と支配と忍耐とを共有させていただいているっていうんです。私どもが嘆かなければならないとき、神よいつまでですか、いつまで本当の朝を待たなければなりませんかと嘆かなければならないとき、けれどもその嘆きが深ければ深いほど私どもは強く主イエスと結ばれる。しかもまさにそこで主イエスのご支配を共に担うものとされるというのです。どんなものも死の力さえも 私どもを支配することはできないということを知るべきであります。今私どもの上に手を置き、恐れるなと語りかけてくださる御子キリストにすべての栄光をお返ししたいと心から願います。お祈りをいたします。御子イエスよ、あなたこそ最初のものにして最後のもの、また生きておられるお方です。一度死んだが、身をよよ限りなく生きて、死と黄泉の鍵を持っておられます。今私どももあなたにしっかりと手を置いていただいて、恐れるなと語りかけていただきながら、主の苦難と支配と忍耐を共にしつつ、この素晴らしい恵みを新しく証しすることができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。